アガリスクエンターテインメントの
森エンジェスラジオ。
はい、どうも始まりました。はい、上腕女子の鹿島市ラジオということで、ね、はい、イン喫茶店ちょっと小声でね行きたいと思いますが、
いやーギリギリです
ね。ね、ちょっと14日に撮ってるんですけども、13日がねちょっと濃かったね。
濃かったね。
で、私は新木場にゼロワンを見に行って、朝越しが
後楽園ホールに、
はい、
フリーダムズ、
はい、葛西城
復帰戦、
いやすごかったらしい。いや
素晴らしい試合でしたね。いやで、うん、マジでこれちょっと話したけども、話が出たから、うん、この葛西潤復帰戦なわけですよ。うん、このまず、うん、葛西潤の指が取れかかるっていう。うん、
また？
いや、
あ、違うね。
です、この間。
ああ、そう
です。なんで欠場したかっていうと、デスマッチで指が切断されそうになる。
うん、すごいなんか。
プラーン
って
な
って。皮一枚繋がってたみたいな感じやね、うん、確かあれ。
そこから約2ヶ月間復帰して。
ね。
で、まあ、っていうのが、うん、まあ、セミファイナルだったんですけど、
セミ、はいはいはい、
うん、タッグマッチで、うん、で、まあ、お客さんもやっぱりね、
うん、
まあ、なんせアンダーグラウンドカリスマ、葛西潤の復帰戦を楽しみに
そう、ね、
したと思うんですよ。
う
ん、で実際、まあ、素晴らしい試合でした。うん、ですが、
うん、
その後のメインのタイトルマッチですよ、
はいはいはい、
問題は、
はいはいはい、
チャンピオン、正岡大輔対、
うん、
メキシコの、
うん、
説明が難しいな。メキシコのゴジラ、
ちょっと自称
メキシコの怪獣
あ、なるほど、
ビオレントジャック、名前がビオレントジャックですからね、日本語に訳すと暴力男ですから、
やばい
珍しいあれですね、
すごいね、
うん、だからマスクマンで、うん、メキシカンのデスマッチファイター、う
ん、あー、メキシコのマスクマンってだって飛ぶイメージしかないけど、
そうそうそう、でもねでかいの、
へ
ー、でも飛べるの、
はいはいはい、でも
デスマッチファイターっていうのの2人が、しかも試合形式が、うん、ノーキャンパスガラスボードデスマッチ、
ちょっとよくわかんないですね、
かなりとリングのマットを吐いて全部、
うん、
リングってまああの何枚見たことある人少ないと思うんですけど、
うん、
鉄骨のこう四角い枠があって、そこに板をはわして、
うん、
板の上にマットを敷いて、はいはい、上からまあそのかかってるんです。そうそう、キャンパスかかってるんですよ。
すごい分厚い布みたいなね。
そうそうそうそう。で、まあもちろんそれのキャンパス部分を剥がす、つまり、
うんうん、
中のマットと上の膜を剥がして、
うんはい、
板をむき出しの状態で試合をするっていう。
はいはい、何言ってんのっていうね。
過去何度か見てるんですけど私。
あ、そうなんや。
そう、何度か実はこの形式やってて、
うん、
そう。いや、まあ大体壮絶な試合になるんですけど。
うんうんうん、
今までのノーキャンパスデスマッチの中でも俺一番だったかもしれないです。
ねえ、いや、ツイッターとかでちょいちょい見たけど、すごいな、あれ。
そう。最終的にはその、うん、板すらも外して、
うん、
そのリングの下にそのまま落とすっていう。ね、
しかもさ、その穴開いてるとこにガラスボード置いてさ。
そうそうそうそう。板を剥がしてガラスボードを置いて、そのガラスボードに叩きつけるっていう。ね、
てかもう一緒に落ちる。
そうそうそう。道連れで。
ひゅーってなるよな。
しかも落とし合いみたいになってくる。
はいはいはいはい、はい、
落とすじゃ決まんない。
いや、決まんない意味がわからん。
そう、いや、そっかもよ、うん、普通のパワースラムとかを板の上に落とす
わけ、うん、ね、そもそもその時点でさ、もう結構なハードルじゃない。
そうそうそう。でもなんかね、中盤ぐらいになるともう何て決まるかわかんなくなってくるんだよね。
うん、もうもうバカになってでしょ。
最終的にはその正岡のフィニッシャーがロークラ会っていう、まあダイビングダブルに、それこそ小畑とかもやる、小畑とか小高勇とかが使うのと同型の立った相手にやる、
うん、
それを空中でキャッチしたビオレントジャックがパワーボムを決め、その後顔面をボコボコに張ってハイキックを決めて、最後必殺のパッケージパイルドライバー、
うん、
まあ当然当然木オンザ木木の板。
いやいやいやいや。
いや。
やばい。
凄まじい試合だったんで、終わった後、うん、ジャックコール。
は
あ。そう。
で、ベルトが移動した。
移動した。
はいはいはい。
で、やっぱビオレントジャックってまあすごい日本語うまくなってて、なんか3回目ぐらいの来日なんだけど、来るたびにレベルアップしてるし、
うん、
で試合後はいいこと言ってんなと思ったのは、
うん、
それまあ、だって名前暴力男よ。
うん、
で試合中もう本当に相手の画面を勝ち割るんじゃないかみたいなことをするんだけど。
うん、
メキシコって基本的に外国人選手は悪者だと、全然応援してくれないと、
へえ、あ、メキシコの試合だとね。
そうそうそう、メキシコで試合をやってると。
はいはいはい。外国人とかもヒールとかでやってる、ね。そうそうそ
う、外国人即ルード。で、全然応援してくれない、ブーイングばっかりだ。うん、でも日本は違う。うん、そう。正岡という偉大なチャンピオンを破った俺に対して賞賛をくれるっていう、ここが俺の家だ。
暴力男が。
そう、でもやばい、暴力男が。
いいです。
でも本当ね、誰がいけるんだっていう。
そうね。でもこんな試合されちゃうね。
そう、過去ビオレントジャックに倒勝った選手ってなかなかいないんだけど、例えば葛西潤も負けてるし、
あ、はいはいはいはい、
武田も勝ったけど、武田勝った試合見てるんだけど、勝った後武田は大の字、ビオレントジャックはすぐ起きて今の3入ってねえぞっていう。
あ、はいはいはい。
そう、でも今回だから変な話すると勝敗別として正岡が一番追い詰めたんじゃないかな。そう、
すごいな。
いやでも俺、正岡大輔という選手はチャンピオンになってから見てなかったのね。
うん、
やっぱりこう、なんだろう、葛西潤とか武田の1個下、格としても、うん、そう、ね、そう、
なんか復帰かなんかしたすぐぐらいやったのかな、うん、あんまりその印象が、だから
次の世代みたいな感じ でチャンピオンとしてどうなのかなって思って、うん、でまあ、ぶっちゃけその前が葛西潤復帰戦でさ、うんうん、どうなのかなと思ったら試合内容で覆したね。
すごい、だってさ、もう、まあ、もともと決まってた、そっちが先、メインは決まった、
メイン、まあ、タイトルマッチは決まってて、その復帰戦がどこになるか、
うん、そうね、でもさ、その復帰戦ってなってから多分チケット売れただろう、
まあまあまあ、あるよあるよ、
やっぱさ、そう、復帰戦を見に行く客っていうのがいっぱいいたわけじゃない、
葛西潤、葛西潤って本当に場内の時も葛西が入ってきた時に変わったんだよね。
そうやろな、
それまでもいい試合あったんだけど、うんうんうん、入ってきた時のもうその佇まいで空気が変わっちゃったんだよね、
うんうんうん、
で終わった後、うん、さてどうすんべと、
そうよね、いやいやいやってなる、
しかも葛西潤、佐々木隆、
うん、
であと吹本、吹き、
うんうん、
武田っていうデスマッチ、フリーダムズのデスマッチ、まあ、正岡そこに入れるけど、うん、トップ4、
はいはいはい、そうやね、
で、そう、でもフッキーが最後葛西の猛攻を耐えて耐えて耐えて、でも葛西が最後仕留めるっていう、はいはいはい、まあ爆上がりの展開、これメイン、そうで、これメイン辛いぞ、もともとだから辛いけど、
うん、
正岡はすごい、しかも相手はビオレントジャックっていう、うん、まあ、なんだろうな、やっぱり強すぎるっていう一個、はいはい、
絶対正岡が頑張らなければならない
ってなっちゃうんだよね、うん、でもそれをもう試合内容で最後はもう正岡これ行くぞっていう、
うわーすごいな、あ、や
っぱだからチャンピオンになると変わるんだねっていう、
はいはいはい、
すごいいい試合だった、本当にいい試合だった、これはもう
素晴らしい、
本当、多分一個のこのデスマッチっていうのの、うん、こう突き抜けちゃった部分だったと思うよ。うん、いや、うわすごいなって思った、はいはい、慣れちゃうじゃない、やっぱ、
うんうんうん、
デスマッチ慣れみたいなのあるじゃん、
うんうん、
ね、稽古とすごいけど、うん、っていうなんかなんかもうなんか一種安心して見られる傾向とみたいな、
そう、ね、
なっちゃいがちじゃない、うん、我々は、
あ、まあ、血はもちろん出るけどなんかまあ大丈夫でしょうみたいなね、
じゃなくて本当にこれ大丈夫ってなるデスマッチっていうのは、はいはいはいはい、ここまで来ちゃうかっていう、怖い、怖くなる、
怖い、ね、
見てて、でも、うん、もしかすると本来デスマッチっていうのはそういうものなのかなっていうのを再認識した試合だったね、素晴らしかったです、
素晴らしい、
本当素晴らしかった、
じゃあゼロワン、ゼロワン、
昨日は新木場で風林火山、
風林火山というタッグリーグの、
今回はトーナメントだっけ、
あ、そうそう、あ、ごめん、そうそう、
風林火山の毎年ルール違うから難しいよね、
去年も
トーナメント、今年もトーナメントか、
ただ去年12月やったからさ、全然時期が余裕ぶっこいてたらさ、10月末に11月からやりますって言われてちょっと待って待って待ってみたいな感じになったんですけれども、
まずあれだよね、あのデビューしたての新人が重鎮の、
そうです、いや、あのね、後楽園では先輩と新人が組んだタッグマッチ、
そうだったね、
それぞれでよかったけど、やっぱ先輩に行く新人を見たいじゃないですか、
まあまあまあまあまあ、まあ、
来ましたと、で第一試合が大谷対、岩崎とは、こっちの方がね、ちょっと体がちょっと大きい、
うん、いや、いや、さ、やっぱさ、若手と当たる時の大谷って泣けるんだよ、
いや、いいよ、すごい、
俺ね、
俺言ってる、全ての若手は大谷と当たってほしい。
いや本当に、いや本当にいいよ。あの大日本星の青木さんも、うん、私結構ベストマッチ、あの大谷さんに行ったの青木くんだって、ゼロワンの、ゼロワンなんだと思って。
いやでもあるわ、分かる分かる分かる、あれよかった、よかった、いい試合だった、あれ本当に。
いやトア選手もよかったよ本当に。てか大谷さんやっぱいいよね。
でも
なんかこう
そうで、やっぱり黒ファン同士っていうのもまたちょっと、うん、なんかいいよね、いいよ。なんか大谷ってさ、うん、上から行くんだけど、うん、最終的に同じ目線になるよ。上から潰すっていうファイトなんだけど、
最終的にお前頑張れよって、そう、頭頑張れたねみたいなことで、やっぱ出させるんですね。
そう、下手すると、うん、大谷さんの方が必死になるっていう。
そう、元投げないの。
そう、
ね、トア選手だから、しびられてた時に大谷さんがよくやる、親指を噛むっていう。おおと思って
ゼロワンの下品な部分が、
そう、一番最初に反則するのは大谷だっていう、
下品な部分が脈々とこれで
本当に。なんかね、動きはねちょっともんやりしてる感じもあるんだけど、
これからですよ。
体すごいやっぱ大きい、
大きいよね。
並んでもその前もだから高尾選手とかと並んでも全然気を取らないぐらいの、
ヘビー体型だよね。
すごいよ。で最後だからまあ大谷さんが締めて、うん、まあ、ギブアップ取った後に大谷さんがねちゃんとねトア選手をまたいで両手を掲げて俺が勝ったちゃ
んと絶対やるんだよね。
あれよかった。だから本当にだし、外に出るときにねこう握手をねまずトア選手に求めるんだけど、それをすかすの、うん、なんかねそれがよかった。なんかこう下に見てるとか、
そうそうそう、
後輩として見てるとかじゃなく、もう同じレスラーだぞっていうのがいいなと思って。
どんな若手でも絶対に負けたくないって感情を出すのが大谷選
手。いやすごい。で第2試合、
日高と
福島。
ああ福島、ここが福島はジュニア志望なの、
こんなかなと思った。だからその新木場の昨日のやつ見てそうなんかなと思って、結構ねドロップキックとか結構やってたから、もしかしたらそうなのかもしれん。
そうするとやっぱゼロワンジュニアの象徴の日高と、
そう、
キーロックって決まり手が俺膝打ったね。キーロックですかと、
初めて見た、おお痛い痛い痛い痛いと思って、
今キーロックですかと。
いやあのさ、日高さんさ、ちょっとコメディ寄りになったり、それでコミカル寄りになった、
まあ特にここ1、2分くらいは。
いやでもあれはあれでめちゃくちゃ好きなんで、
いじられるっていう、
うん、でも怖い日高さん大好き。
いやいいよね、
大好きです。なんかこうなんだっけな、決めてんだけどさ、その膝入れる必要あるみたいな膝入れたりするじゃない、日高さん。あれがねその人でも好きと思って、
あれね新日本的なんだよ。
あそうなんや。
新日本ってあの、うん、1個余計に殴るとかってやるの。ああ。
その何、肩を決めてんだけどこの脇腹に膝をねグリグリ入れたりとか、この日高さんがね超好き。
この間のあの大谷高井はあの、
うん、
あの周年興行に出た金本とかって選手は、逆エビやるときにわざわざ頭踏むよ、うん、
ああ大好きです。
そうだから
公平とかもさ、たまに膝で頭グリグリやった
り、ね、新日本的というか、
あのそう
なんだ、なんか誰かが言ってたのに、ね、殴らないと損って。
ああ殴れるなら殴って、
そう 殴れないと損じゃん、
はいはいはいはい、はい、
思想みたいなところがあるみたいな。
福島選手もまあ頑張りましたが、ドロップキック今週2回ぐらい出す、
うん、フリーダムズも 新人1人デビューして、
ああそうだそうだ、そう
デビュー戦だったの、うん、であのさ、入場曲なしで来るのちょっといいよね、うん、あの新人の
いいよ。
あの新日本とかだと、うん、あのヤングライオンの共通テーマなの。
ああはいはいはい、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
だから全員同じ曲、うん、それはそれでいいんで、あ曲ついたんだみたいなわけど、はいはい、無音ね、なんかいいよ。
オッキーがでもねこの前の後楽園でいいことで、皆様の拍手が入場曲です。
ああいいね、
素晴らしい。
一部でバズったオッキ
ーそう、アメトークに出ましてねっていう感じで、ここはねだから福島選手が日向さんのなんだっけな、親戚か知り合いかの、そうそうそう、なんだっけな忘れちゃった、親戚かその知り合いの息子なの、
へえ、
だから同郷なの。
実は日高は選手を教えるの、
うん、
あれなんだね、名伯楽というか、
なんかいろんな人がやっぱ松本博さんとか、
そうそうそう、女子のトップ選手は今ほとんど平川、
平さんに教えてもらって変わりましたみたいなツイッターとかあって、いやそのね、そのなんていうの、グラウンドのその攻防がね、垣間見れてすごい楽しかった。
いいよね、
よかった。で、まあ、全部言うとあれなんで、あとはもうじゃあちょっと不倫火山、
はいはい、ダッグ
公式戦、佐藤浩平、鈴木秀樹、じゃあ今タッグ王者ですね、対、
ね、
高岩達史と横山義和、山、いやーね、いや私横山くんすごく好きなんですよね。
まあなんかでも横山これで行ったのは偉いと思った。
いやよかった、
あの写真見て
本当にやっぱさ、横山結構もう最初の方のさに組まれるわけじゃない、順番的に、セミですよ、セミ、
そうさ、トップどころと最近当たる回数も少ないもんね、
全然なくて、最後に見たのがもう、うん、あそうか、火祭り時期がなんかね、横山はなんか七番将軍みたいになって、将軍とやったり田中とやったりみたいなのがあって、
でもよく結構瞬殺される試合が多い
そう、それこそ公平とやったりみたいなのがあってんけど、うん、いやこの日も序盤がなんかね、やっぱ横山面白いな、でも横山が先発ってなった時に浩平と秀樹がお前行くよなみたいな感じで2人とも吐けるっていう、ビビってんだろって言ったら秀樹がビビってんだよすごい言
って、いやまあ秀樹っていうのがね、
いいよ、ある意味ビビってるところね、
うん、
で途中までやっぱさ、セミなのになみたいな雰囲気ちょっとあったの、やっぱりさ、うん、まあ、でも高岩さんと秀樹選手のそのグラウンドとかめちゃくちゃ良かった、うん、めちゃくちゃ面白くてさ、うわそう来るんだみたいなさ、いろいろあったんだけど、やっぱ横山に変わると、あ横山変わっちゃったなみたいな空気だった
の、まあ、だから、まあ、こういう言い方するとあれだけど、うん、会場の9割が横山が取られるんだろうなっていう、
そうああみたいな
空気になるよね、
もっと高岩さん見たかったのになみたいな空気だって、
なるなるなる、
実際やっぱね、そのおい来いよとか言って公平になんだっけな、チョップかなんかされてもう倒れちゃって、うわーあーみたいなとこから急に覚醒するの
空気が変わる瞬間ね、うん、会場の
急に横山できるんだって言って、おお横山行けみたいになって、
だそれがあるかどうかってだいぶ違うよね、見てて、
いやでも本当ね、そういう横山を私はずっと見てたいなって思いながら、
まあ負けちゃったんですよ。
でも横山が負けたんじゃない。
そうそうそうそう、
高岩さんが秀樹に、
そう、まんじだよね。
そうそうそうそう。
そう
されてタップして負けた。
だこの後だよね。
うん？
横山
さん。この
後さ、ね、そうそう。ま、言っちゃうと火祭りに出れなかったわけじゃ
ん。うん、
で今年こういう、うん、要するにタイトルに絡む可能性がある大会が少ないわけじゃん。
うん、
だからこれからだよね。
いやーちょっと本当にさ、もう もっといいね、頑張ってんだけど、
いや
違う方向に行っちゃった。
いやでも
今日っていうか、その
今回の大会で、そう、
そう、
そういうのを積み重ねていって、やっぱ俺始末に出なきゃダメだと思ったけどね。
ねえ見たい。
そうい
やそんなさ、横山の日祭り出ちゃった
ら、その時に俺このキャラクターで火祭りに行かなきゃダメ、
もちろんそう、
やったらね、
もちろんそうです、で連敗とかじゃない、そんなんじゃダメ、
そうそうそう、なもう優勝先生に絡む、もしくは
もう
トップ選手としてこれを残しつつね、しかもそこが大事だと思って、
うん、
始めたからね、
そう
じゃないと、それこそ日高はいじられキャラをやりつつ、
うん、
持ってるからね、
そうそうやね、
トップ選手だから、
そうやね、
一個ファニーな部分を残しつつ行ったし、
うん、そう
そういうことをね、やっぱり大谷なんてもう本当になんかもうすごい、
そうね、入り混じってる、
そうそう、なんだかよくわからない、
うん、少年でもありみたいなね、
そうそうそう、若手でもある、
そう
若手衆がするんだよ、
すごいすごい、
すごいんだよね、
いまだにずっと若手衆
で、もっと言うとやっぱ下が出てきたのがでかいってなると思う、
うん、
要するに横山はもう一番下じゃないから、
うん、
追われる立場だから、
そうね、
だからここでですよ、
うん、
横山福島とか、
うわ
そういうカードが地方で組まれる気がして、
そうですね、
その時に横山がどう出るか、
うん、まだちょっと扱えないんじゃないかな、新人
いやでもそれは新人が扱うじゃない
そうだね、
横山がどう試合を
運ぶか
引っ張るかだし、 もっと言うと格の違う見せられるかどうかみたいなところで、これは見どころですよ。やっぱ新人が来てね、その一個上とのここが面白いんじゃない。
いや嬉しいよ、新人さんが入ってくれて。
だから大事なの。
いや
そう、いろんな人がいなくなってしまったから。
そう、いろんな人がいなくなった話はまた後で今やるからね。
残りましょう、残ってねって。そう、頑張ってね。
本当そう。
でメインが、
メインがですよ、田中雅人、小高勇対小畑優作、宮本優子です。
これもだからさ、まあ言っちゃうとだよ、
うん、
これもまあゼロワンさんが別として、
うん、
いわゆるプロレスファンの不動票としては、
うん、
まあ、これは二丁拳銃対決っていう、
うん、
要するに小高勇と宮本優子というタッグチームが、
うん、
まあ、もう日本を代表するタッグチーム、
大人気の、
ね、日本プロレス界最強のタッグチームの一個が敵味方に分かれて試合をするここなんだよね、
うん、
でもゼロワンファン的に言うと、うん、やはりもうこれはもう田中雅人と小畑優作という、
そうです、
ここの
そうです、
でそこで盛り上げろよっていう感じにゼロワンファンはなるよね。
そうです、だからもうそもそもだから火祭りで田中さんに負けたじゃないですか、小畑がね、うん、
決勝戦だね、
うん、で宮本さんも火祭りで負けて、うん、それで負け犬同盟として組もうねって言ったのが小畑と宮本、
うん、チーム名負け犬同盟、
負け犬同盟、しかしですよ、福利火山開催のちょっと前です、
ね、直前だね、うん、
直前にですね、ノアの今リーグに出てないじゃないですか、
そうそうそうそう、
ノアで田中さんに宮本が勝ち、11月3日川崎の爆破王を田中さんのベルトを宮本が取るっていう、
爆破王ですよ、ね、だからあの負け犬同盟の片方が勝ちまくってる、
うん、2戦して2勝しちゃったっていうね、
だからあの負け犬同盟って言ったけど負け犬片っぽでやっちゃった
それこそ本当におばたなんとかしなければ、
正直言うと、うん、プロレスファンの期待値から言うと、うん、まあ、やっぱ宮本おばたの順じゃん、
うん、そうですね、一般的な、
そうそうそうそう、
はい、
宮本となんかちょっとシュッとしたちっちゃいのだな、
うんうんうんうん、
体できてるけどちょっとちっちゃいなっていうイメージになっちゃいがちなんです
、なっちゃいがち、
でもやっぱりおばたなんだよね、
でもね、そうまたねちょっとね脂肪をねつけてる感じがしたのね、
あ、一回り大きくなってる、あ、確かにそうだ、背中とか
ちょっと脂肪ついてるから、うん、さらにこの人は大きくするつもりです、
そうだねそっちに行くの、
うん、やっぱ関本さんのあの感じにね、もう閉じない感じに、
まあもう人間を捨てないとって、
そう、いやでもそっち行くんだろうなって感じだ、脂肪つけてるから、
いやーでも、これがだからあれでしょ、
うん、
泣いたんでしょ、
泣いた、いやもうほんとさ2年前かな、あのさラジアントホールで、
またこういうさプロレスファン以外わからない会場、
うん、館内ラジアントホール、
そうですね、
横浜なんですけど、
ね、横浜にあるちっちゃい会場ですね、
横浜プロレスマッチかなんかで、
あ、
なんか
5団体ぐらいやって
るやつ、ね、2回半ぐらいやってる、一番の鳥がゼロワンで、しかも鳥がそのあカード開けちゃった、でも弾丸ヤンキース対決だったの、
ああ
そうだ、田中小畑対宮本小高だったの、
ね、ああ二丁拳対、そうか、
そこもだからやっぱりさ、その時期もさ二丁拳すごいし田中さんすごいし小畑かみたいな感じじゃないですか、
まあまあまあ、
それでやっぱ小畑が負けちゃったわけですよ、うん、めちゃくちゃ私は悔しかったですね、
まあまあ小畑ファンとしてはね、
私めちゃくちゃ悔しいのに、でもリング上で笑顔で握手してるの、ちょっと待って私の悔しい気持ちはどこ、まあ、どうすればいいのみたいな感じで見てたのとかすごい思い出しちゃってさ
すごいね、ラジアントホールの思い出を新木場で貫通するって何だろう、気持ち悪いファンだな
とか、いや本当にね、じゃあなんかね、
そのさ、言っちゃうと地方の紹介状、地方の紹介状の思い出を、まあ、都内とはいえその小規模会場と小規模会場の思い出をリンクするってなんだろう、すごいね、
いやでもこの
どっちもタイトルマッチでもないからだってその4選手
がね、そう思い出しちゃって途中からまたちょっと、それも1年前か2年前の新木場のね、年末に11月にさ田中さんに2回やって2回負けてたとか、
う
ん、
てかもう本当に小畑は田中雅人に戦に関しては部が悪すぎるよね、
そう
ほとんど勝ってないと言って、うん、だからタイプとかでちょこちょこあるかもしれないけど、
でも大事なところで田中からは取ってないと思う、
大事なところでは1回も勝ってないぐらいじゃないかなってぐらい、
そうそうそうそう、今もだからその風林火山前にタイプとかでやった時もだから田中ハートリージャクソンのハートリージャクソンから取るとかはあったけど、 田中さんからは全然取れてなくて、
まあ、それ取れねえよって思うもんな、うん、
あともうその試合とかリンクするしね、私の見始めたその頃はさ、ああおばたあみたいな会場だったのよ、
まあまあ、
だからさ、そうだね、スライディング D されました、ああもう負けだな、はい決まった、はい終わり、ああおばたみたいな感じの会場だったのよ、
客席が。
それがね、
今でも、うん、やっぱり外から見てるとその感じは払拭はできてないと思う、うん、
ゼロではない、
そうそうそう、ゼロ番だから見てると違うなってなるけど、うん、見てない人の方が多いじゃないですか、
うん、でもやっぱり少ないクラッチし、
うん、いやでも
やっぱクラッター改善になるのよ、
そう、私やっぱ
なってるし、
やっぱり小畑が積み上げたものだと思う
よ、
そう、やっぱ火祭り取ったのでかいよ、
でかいよね、
だからそう、あと風林火山に関して言うと、
うん、
めちゃくちゃ V いいよね、確か小畑って、
うん、去年もカイト組んで
メンバー違うけど結構優勝回数多いよね、だって、
うん、
今やデーモンになっちゃったけど、上田おばた組も
あれ多分ね、タッグのベルトだった気がする、
あれベルトか、優勝じゃねえか、うん、でも風林火山取ってなかった
っけ、でもベルト取ってすぐさ、なんか寝返られた、
あ、そうかそうかそう、あれ風林火山取ってその後ベルトじゃなかったっけなと思って、まあね、ちょっと記憶あれで、
うん、
でもすげえタッグは部がいい印象はある、
うん、ね、
そう、だからこれでも負け犬止めじゃないじゃないですか、
ケール同盟じゃないんです、
勝っちゃったもん、
勝っちゃったんですよね、
あの決めてすぐアイデンティティを失う、これ確かね、あのノアのタッグリーグで、うん、丸藤とマイバッハ谷口組が、うん、負けたら終わりっていうタッグチームにしたのよ、
うん、
いっぱいしちゃったでリーグ戦の最初の試合で負けて終わったっていうあ、終わった
何それ、すげえ面白いな、それ、
うん、すげえっすよ、だってそのしかもあの世界の終わりみたいな感じで負けたら終わり、
ああはいはいはい、
そう、それでつけたんだけど、
また寒いなそれ、
初戦で負けるっていう
やばい、
いや最高だったな、あれ
最高に面白いじゃない、
でもこれで負け犬同盟対、
うん、
どこだ、あれだよね、
日高、あ、日高じゃない、そっちかな、日高菅原対佐藤稲葉の勝った方、
確か、そうかそうかそうか、そうか、とかまだやってねえのか、それ公式戦、
そう、そこがまだやね、
で、あれだよね、秀樹公平組が将軍岡本義恵組、
そう秀樹さんがもうやりたくないっていう、
まあ、最近また将軍岡本と当たるっていう、
ね、
いろんなところで当たってるからね、
そうい
やだからやっぱさ、
うん、
こう若手がいるって大事よねっていうのは本当に思う、
うんうん、ね、
やっぱゼロワンもなんか明るいニュースがあるし、うん、あ、風林火山、ね、風林火山が11月中って感じか、
そう11月23もう来週、
そっか、
が
決勝、まあ、そうなんだろうね、
準決勝決勝
で、ベルがチャンピオンチームが残ってるから、
うん、
まあ、チャンピオンチームが優勝しなければ優勝チームがチャンピオンとやるんじゃないかなみたいなところ
ですよね。ぜひとも優勝していただきたい。よあるよね。
だってぶっちゃけ結構優勝候補のチームを破ってでしょ。
うん。
勇田中将人ってのは。
うん。いや高校破ったの本当でかいよ。
そう。
いや本当に田中さんからだったら泣いたよ本当にこれね、
う
ん、
直接ってのがでかい、
そうでしょ、
ちなみにでもあれ、ね、田中将人と勇は今後もタッグ継続を、
そうやね、
そう、
なんだっけ、弾丸ライナーズ、
いやでもこのタッグも、
ね、面白いよ、
絶対面白いじゃん、
絶対面白い、あ一個さ、勇さん無茶するって思ったのがあって、うん、だから小畑が田中を一回押さえてたのね、うん、カバーしてたところへトップロープからダイビング、
あ、出た
田中さんが一番グロッキーって、そう
よくやるやつね、勇が、
あーってなった、勇っぽい技だけどあーってなっちゃった
勇がよくやるカット、
そう、
一番下が一番きついじゃないか
ね、あとやっぱさ、その二丁拳みんな好きよね、
や、二丁拳
やっぱり宮本小高の対戦になった瞬間さ、もう周りからもうカメラ音がすごくカクカクカクカクみたいな、
めったに見られないですね。
ね、
めったに見られないからね。
大日本でもあんまないよね。
いや大日本はむしろないよ。大日本はやっぱ二丁拳っていう。
やんね。
だから本当にそういうリーグの公式戦とかじゃないとないから、
うん、
タッグでもほとんど当たんないよ今。
そうやろ。いや本当ない。ここでしか本当見られないこの対戦。うん、もうね、よかったよ。お互いの手の内を知り合ってるからこその、それ聞きますかみたいな、このね。 え、それ来ると思ったみたいな感じで、
めちゃくちゃハイレベルな試合をやるからね、
うん、やばかった、すごいよかった。
いや
そして最後
最後マイクで締め、
最後ねマイクでね締めですよ、
小畑くんがね、
小畑くんがそう、じゃあこれから火祭り、いや違う、風林火山ですみたいな、
こういうところなんですよ。でもそれに対してちゃんと有効が ねカバーを、
でしかも宮本さんなんか喋りますかって言って
ひでえ、
何そのフリーズで、宮本さんがそうちゃんと火祭り、いや風林火山、いやわざとですよ、
ちゃんとかぶせてね、いや処理する大人、
素晴らしいよ。
いやちょっと話変わるけどさ、うん、シュープロモバイルのさ、負ける止めが今対談をさちょっと記事で出してるじゃん、
うん、
あの2人がね、はいはい、宮本と小畑が会話してるのが出るんだけど、まあ面白くない、
まあ面白くない、ね、
これファンから見ても面白くないでしょ。
いやもう面白いのが面白いってなってるから、私はもうね私はすでにね、
うん、小畑が1個もね
自分の話しない、
そう優子がどうにかして盛り上げようとするっていう、
いや面白かったな。最終的に優子が私生活は順調ですかって聞く
そしたら順調ですとしか答えない、
え、あ、いや、あ、はい、あ、順調ですみたいなね、
ひどいでシュープロのさ編集みたいなさ、うん、文章として面白くなるよりこう体裁を整えたはずなのに、それでも面白くないっていう、
ね、
あの素材がどんだけひどかったのかっていう、
いやーもう本当にあれ、もうシュープロモバイル入ってる方はちょっとぜひ見てくださいね。
そう、おばたがおばたのダメなところが全部わかります。
いやもう本当にね、
いやもう本当に逆に面白いでしょ、
逆に面白
面白い
味わい深い、
そうそうそう、めっちゃくちゃ面白い。だって
宮本がさ、そうバタヤもな、秘密主義だからな、ははは、はいや秘密主義じゃないですよ、終わりみたいな、
やだろ
う、そうなんかさ LINE のさ、あの表示みたいな感じで対談みたいな表示になってたけど、その宮本さんが2行3行喋るのに、小畑がいやそんなことないですよ、2行3行フフフ、いやそんなことないですよみたいな、
いや喋ってすごいよね、いやすごい、
こんなに突き抜けてすごいのないよ、本当に。
いや現代ってやっぱプロレスラーは喋れないとダメだっていうのがあるし、うん、多分 WWE でもそういうマイクの専門のサポートとその訓練があったけど、そういうのの逆を言ってる。
いやすごいよ。だってね、なんか
結構若手でも結構喋るんだよね、
うん。
新日本の若手とか面白いもん喋る、うん、キャラクターもあるし、
そう。
そういうの見るとね、やっぱね。逆にすごい、
うん、だってさ普通ね、そう後楽園の時も思ったけどさ、なんか宮本さんと岡田さんがそのパンプキンのね格好して出てきたじゃない、
ハロウィンのあれ
ハロウィンのね、で宮本さん最初出てきたのうねうねしてたんやけど、その後本当に何も着てないかのような、普通のコスチュームを着てるかのような歩きで小畑が歩いてきて、逆に狂気を覚えた
気づいてないのかな、
そうそう、この人パンプキン陽気なもの着てるの気づいてないのかなみたいな、逆にさなんかああいうの着てるとさちょっとやろうって、
そうそうそう、
やらないとなって思っちゃう、恥ずか
しい、やらないと恥ずかしい、
そうそうそう、対談もさちょっと出さないと面白くないだろうな、やらないとなって思うはずじゃない、
いや
それをさ固くねにやらない
って、ま、いやだって売店の小畑優作俺最高に好きだもんいや本当にこれ俺ゼロワンの会場に足を運んだ人は売店の小畑選手を見てほしい、
本当に
あのね何を見てるかわからない
起きてんのかなみたいなね
あの割とだからやっぱみんなちゃんと売り子やるんですよ、
うん、
でやっぱこれプロレス会場の醍醐味が一つじゃない、
うん、
その試合後、
うん、
コスチュームで選手がそのまま来て握手してくれたりとかってあるじゃん、オバタいない
いやもちろん前に行ってね、写真いいですかって言って、あいいですよって言ったりね、喋るよ、喋りはするよ
それが余計に怖いんだ、
誰もいない時にね本当にぼーっとしてる
何もせずに立ってるって難しいじゃん、
うん、
なんだろう、何もせずに立ってるんだよ、
いやすごいあれ本当に、
本当に天性の、
うん、
逆にだからさ試合中すごい感情出るもんね、
いやそうやね、
試合中さ感情出ない選手だったけど、うん、出すようになったっていうよく評価をされるんだけど、
うん、
だからなんだろう、試合がなかったらこれって本当に無なんじゃないかって
猫すぎと一緒に家で座ってる、
そうそうそう、いや同じものを感じると思う、だからあそうね、だからアガリスク版的に言うと、
うん、
猫すぎをプロレスラーにしたらあんな感じかもしれない、
あなるほどね、
そうそうそう、
分かる分かる、そうね、
そう
当てはめる、
同じ病気を持ってる
病気言う やプロレスがあって本当に良かったなって思う。
そ う, そ う, そうね。
ね。
まあゼロワンとフリーダムという同日興行でね。
ねえ。いやでも良かった。
面白いよね。やっぱ
面白いよ。いや本当見てほしい。じゃあ、ね、ゼロワンは次回11月、23日ですね。カレンダーに全部入れてる。
気持ち悪いやん。
気持ち悪いでしょ。11月23日6時、あ、6時半かな。
うん。
まあホームページ見てください。まだ、あ、11月23日に。
え？だから、
あ、じゃあ6時半かな、じゃあ。あ、休日。
休日だから6時や。あるあるある。休日だから6時開始ある。
うん。昼。ここに風林火山の準決勝決勝がありますんで、そうですね、ぜひぜひぜひ行ってください。いや本当に。
そうですね。
うん。
いやー。いいよ、じゃあどこでもいいからね。
ほんまにそう、
一回行くとね、うん、本当に面白いから。
本当にそう、ちょっと言ったけど、アメトークでね、その何でもやっちゃうリングアナウンサーって、ああ
、ゼロワンのオッキー起き
たから、オッキーさんが、いや本当にそうなんだよね。
いやだからでもオッキーはやっぱりね、地方会場で、うん、屋外のオッキーを見てほしいね。
ああ面白いね。
あの設備が整ってないことによって余計テンパるオッキーいや本当にすごいよ。
いやすごい、本当に、
いや本当に大事なところで入場曲間違えるの最高だもん。
いや本当に面白いな。いやでも間違えるよ、だって音響やって、新規はなんか照明もやってさ、そうそうそう、リングアナウンサーやってさ、ゴングやってさ、観客もやってるからね。
セコンドやってるし、ね、
そうセコンドやってるし、
だって俺マイク持ちながら始めますって言って左手でカーンって鳴らした後、うん、それを置いてリングサイド行って選手のポジションを片付けるって言って俺泣きそうやったもん。早く分かってよ、ね、
そう、若手でもい
い。若手カリを一番喜んでるのは大きいだと思う。
あ、そうね。
そう。セコンド業務やらなくて
そうだね。スタッフもね、今ちょっとずつ増えてる。
そう。あれ、あでもゼロワン風吹いてますよ。
ね。
これは風吹いてますよ。
ね。
やっぱり新日本だってなんだかんだ言って、うん、テレビの力は大きかったから、うん、これゼロワン。
うん。
ゼロワンにこれは大きいを見に。
そう。本当に大きさ見るだけでも本当に面白い。
大きい見に行ってね、うん、見て面白いなと思った時に誰か好きな選手できるから、多分。
そう、
ね、俺はでも今俺はやっぱりハートリー・ジャクソンという選手が大好きだから。
あ、愛らしい、本当
にハートリー・ジャクソン最高だよ本当に。そう、受け身綺麗なんだよ、あのなりしてみたいな。
あのなりしてね、目がとても可愛い。
そうなんか面白いんだよな。
キュート。
そう、外国人選手もいるし、
うん、
例えばゼロワンを見とくと、ゼロワンで活躍した外国人選手は、うん、その後でかいところ行って絶対成功するから、うん、あのゼロワンの楽しみそれ、
うん、
俺、うん、あいつの若い頃知ってるみたいなことが言えるようになります、ゼロワンを長く見ていると。そう、
ちょいちょい
出てくる。そう、今ドラゲー、あの本格的に、うん、あのドラゲのユニットに加入するから。
あ、そうなんや。
ユニットに加入した。
なるほど、ね、
そうだから、これはもう本当に本格参戦。
うわ、いいな。
そう、いや、あとまあいろいろね、プロレス界にニュースありますけども、そうだ、ね、まあそれはまたね、
うん、
ちょっと年末さ、
うん、
年末ちょっとこれ俺から企画持ち込むじゃないけど、
お
ベストバウト MVP
決めようぜ。わ出た、
決めようぜ。
ベストバウト
12月には決めなきゃダメだよ。
なるほどな。
そう、あのプロレスにはプロレス大賞っていうのが毎年あって、うん、そのいろんな会社とかがやってて、
はいはいはい、
で揉めるんですよ、
うんうんうん、
えっていう、え、今年違うでしょみたいなことみんな言い出すのよ。いや、これここに一票も入ってないのはちょっと問題があるじゃないみたいなこと言うんですよ、みんなで、
はいはいはい、
っていうめんどくさい企画があるんですけど、
だから
鹿島先生だからゼロ番にどう考えても転ぶけど、うん、まあ、いいから、ね、それはだから
それはいいですよ。だからその本人の
見た中でもいいし、うん、もしかしたらゼロワンこんなに見てるのに多団体のが出てきたら本当にすごいじゃん、それは
って、ね、はいはいはいはい、なるほど、
そういうのある、
まあね、
そう、ちょっとそれを
したい、いいです。
そう、12月はやらないとなと思って。
そうですね、そう、番外編でちょっとやります。ちょっとさ、あの全日本の話もしたいから
ほら、
ゼロワン一旦ね、
いったん切るいいよ、
前半切ります。じゃあ
前半回、
はい、じゃあ後ほど、はい、どうも、始まりました。
小休止。
いやね、全日本ですよ、全日本、今ね、うん、そのこれから世界最強タッグリーグが
始まるんですよ。ゼロワンの老舗タッグリーグ、プロレスにおいて、
はい、
夏はシングルのリーグ戦の火祭り、G1、
うん、
あるで、冬、秋から冬は タッグの強さなんですよ。
そうですね。
そう、全日本の最強タッグ、うん、で風林火山、うん、あとこれが新日本のワールドタッグ、
うん、
始まりますね。
はいはいはい、
いや、そうタッグなんですよ、冬は。
でなぜゼロワン女子の私が全日本の話をするかというと、うん、元ゼロワン選手の蔡良二と
ランゼンド
正門がタッグを組んで出るという。
そうですね、
特に正門ですよ。
そうね、でも全日本の両国にも出てたもんね。
そう、私だから行ったもん、言ったっけな、この話
した気がする。
正門が両国に出るのと思ってチケット取っちゃいます、ね、
正直言うと、うん、全日本のタッグって、うん、ちょっと日本トップクラスのタッグ選手だと。だから
いや、うん、出場見たけどえげつないよね。
えげつないよ。
えげつないのばっかり出るじゃない。
うん、やっぱね、目玉はね、諏訪間石川修司君ですよ。
ああ、
ズル
ズルだね。ゼウスボディガーとか、
ゼウスだ、なんだろう、ゼウスボディガーはやっぱタッグ屋なんだよ。
ああ、
まあこれもえげつないんだけど、あとまあ大森明山、これも
うん
えげつない、
えげつないですね。
あとでもそういうのなんかすっ飛ばすぐらい、うん、諏訪間石川修司がズルすぎる。
ズルすぎるね。
ズルだよ。
ズルだ
よ。でもあとやっぱね、あのおすすめですよ。あの、うん、宮原健と吉田つぐみ。これですよ。
吉田つ。
まず吉田つ流れで言うと、うん、まあ新日本にね、元新日本の選手ですよ。はい、でアメリカに渡って、
うん、
で WWE で活躍し、
はい、
で日本に戻ってきて、はいはい、新日本に戻ってきて、
はい、
首の骨をやって、ね、うん、で首の骨やって欠場して新日本で復帰したんだけど、
うん、
その後あんまり戦線に絡まず、
うん、
最近出んねんなと思ったら全日本の王道トーナメントというのに出場し、
はいはいはい、それシングルのや
つ、そうそう、シングルのトーナメントに出場し、
はい、
でその後継続参戦、
うんうん、
でこの間なんと王座戦、
三
冠に挑戦、上場リングに、
はいはいはいはい、
11分で完敗。
うわ、そうだそうだそうだそうだそうだそうだ、ツイッターでも話題になった。
そう、こんなにタイトルマッチで完敗ってあるんだってなったらしいね。
なん
かまだ見れてないんだけど超見てえと思って、
応援もできなかったみたいなさコメント。
そう、だから本当に歯が立たなかったっていう試合だったらしいね。ちょっと見たい、ちょっと早く見たいね。これが
そことですよ、全日本の今エース。
いや、もうエース中のエース、
もう言うたら棚橋ですよ、新日本のね、
うん、
いや違う、今あれか、岡田とかかな。いや
でも棚橋的なものはあるね。
いやね、
あのね、棚橋の2007年8年ぐらいに似てるかもしれないけど、
うん、なんか本当に似てんなって思って、似てるっていうとあれだけど、いや
でも本当に宮原健人はねすごいよ、
うん、
いや本当にすごい、本当にすごい選手だと思う、うん、吉田つ宮原健人ですよ。俺これ優勝するんじゃねえかと思ってるから。
いやこれ
優勝するとしたらここだよ。
いや、蔡正門です。
うーん、
まあまあまあね、
まあ、あとあれでしょ、大日本が関本岡林がエントリーされてたんだけど、うん、岡林がこの間の試合で、
我々見たね、そう、11月と1日か
の、そう、肩やって怪我して、
うん、欠場っていうか、まあ岡林さんが出れないってなった時にですよ、
関本
野村、
野村組と狼、
うん、
この間のタグ、大日本のタグリーグで優勝した狼が出場者決定やって、狼が、
そうです、これもまた、
ここちょっとだってさ、狼がこれ結果残せなかったんだよ、
うん、
大日本のタッグリーグは何だったんだって話になっちゃうんですよ、
うんうん、大日本のタッグリーグを背負って出るわけですからね。
そうそう、だから本当にこれは優勝戦線に絡むというか、優勝が結構義務付けられて
る。私
もう一個あるのは、
うん、
関本岡林出てるやなってさせちゃダメなんですよ。関本岡林が出てれば、
ああ出てればね、うん、
大日本
思っちゃうとね、
そう、それはダメなの、
うん、
狼はこれ結構だ、一番今回背負ってるのは狼だと思う、
うん、そうやな、
もちろんでも、うん、全日本のレギュラー参戦してるタッグチームとかは、
うん、
いや全日本所属がね、
うん、
優勝しないとっていうのもあるだろうし、
うんうんうん、
そこに入らとね、あとこれも、
うん、
甲斐田尻組。
いやもう
クセモノタッグ、
本当にクセモノ、
この間の田尻対吉田つ、
うん、
シングルマッチ、うん、それこそその王道トーナメントの1回戦、超いい試合だった。
へー、
超いい試合、もうなんだろう、うん、深みのある
まあだろうな、
そう、いやでも面白いと思うよ、どのチームが優勝してもおかしくないし、
これ世界最強タッグリーグ、10チーム20人のうち3人が元ゼロワンですね。
そうやね、大地もそう、大地も
そうなの、オオカミになったからね。
いやでも本当になんだろうな、いやでも本当
ザ・ビッグガンズゼウス・ボディガーとか、うん、本当見てほしい、見てほしいタッグだとゼウス・ボディガー本当に、う
ん、いやあのさ12月12日実は新木場でゼロワンがあるんだけど、うん、12月12日全日本タッグリーグの決勝、
そう
決勝っていうか、まあ、最終戦、
最終戦だね、勝ち星が多く
と、ここ私ねちょっとこっち行きたいんですよ。
だからまあ乱前ドジンが残ってる可能性も、
いやてか決まってんね、
あそうかそうか、
試合自体はそこで決まってて最終的に得点のあれやから、この日が12月12日のそのあれがね、サイ・マサカド対ゼウス・ボディガ
ー、あのねサイとゼウス、うん、当たるたびに凄まじい試合だと思う。
シングルやる人が新規まで今度
あのとんでもないよ、あのなんだろう、いやすごい、あの本当に形容できない、えっていう、うん、それこそなんだろう、ゼウスと、うん、サイだと場外にブレンバスそのまま行ったりとか、そういうなんだろう潰し合いみたいになる。
でもね、今それを聞いてね、あまたなんていうの、この3人の中に埋もれているが頑張らなければならない人を応援してるなみたいな。
そうそうそう、同じ構図だね。
同じ構図。
そう、
大好きだよ私ね。
そう、でもでもそう、そうなるよね。
うん。
てかマサカドがこのリーグ戦で一番多分知名度がないから。
うん、ないね。
明らかに、うん、誰ってなることは多い。そう
そう、だからゼロワン去年の火祭り前に。やめて7月末とかに多分更新しなくて契約をねやめた後どうしたかなと思ったら、まさかのプロレスというのをやってるのね。
謎なんだよな。
それがしかも出身地でもないなんか佐渡佐賀とかでやってるでしょ。
でも新聞に取り上げられてたから
ね。そうそうそうそう。
でもだからすごいいじめ撲滅するのはさ、うん、やっぱゼロワンの流れなんだから、うん、やっぱゼロワンの選手として応援したくなる、
ね、
なるよね。
でもマサカドというヒールレスラーがいじめ撲滅っていうね。
今そんなこと言ったら ね,
ね
そういじめ撲滅って言ってる人がさ人の指噛みついてる、うん、話さないからね。
そうですね、
そう
社長、そうです
ね、そう社長自身が、
社長自身が
いじめ撲滅って言ってるのにね、あの、うん、エルボーで子供が泣くっていう人が
そうだね、そう
真っ黒い人
が、いやでも本当でもマサカドってすごい優しい人なの。こんなことを言ったらヒルレスラーにあれかもしれないですけれども、
でもね、それがさ、うん、なんだろう、まさかどの弱点ではあるじゃない、うん、人の良さがにじみ出てる、うん、試合中から、
うん、にじみ出てる、
そう
違う、そうあのね、去年 の, その東京タワーの大会ですげえいい人だなと思ったが、だから東京タワー大会だからノットもらえて、なんかそこにみんなにサインしてもらいなさいみたいな時間があったわけね。で並んでた時にその控え室に使ってたそのビルから菅原が出てきて、うん、だからマサなんとかなんとかってどこにいるみたいな、うん、大きい声で喋ったのね、うん、で目の前にマサカドと私がもうサインしてもらってる時にマサカドがすごい小さい声でわかんないって言って、あーなんかお客さんが目の前にいるから大きい声出してダメなんだなっていうのをしてくれてるっていうのが、ね、でもね菅原がなんてみたいなわかんないみたいな、
まあ悪の貴公子だ。悪の貴公子とね、やっぱり違う。
まあ、あっち側はその周りに人はそんなにいなかった、うん、その時はね、そのビルの中から言ってたら。
あと話ずるんだけど、ランズエンドの石切選手っているじゃん。
うん、
ちょっと最近すごい気になってるのよ。
へ、えー、なんで？
いや、あの正直ゼロワンの両国で俺初めて見たのよ。
うん、
あゼロワンじゃねえや。全日本のこの両国で初めて見たあの選手。うん、面白い。うん、
私まさかのしか見てないからね。
でしょ、だから、うん、あの試合で
見てなくてさ、でもそうそう盛り上がってる時に石切さん、石切選手がなんかやったんだなっていうのは認識してんけど、
石切のねあの場外ダイブがね、うん、一瞬ねトップロープに正座するやつ、一瞬トップロープに正座して、うん、それで反動つけてコンヒーを当てにマットブランスがあって、
うん、
でこの間あの新日本でメキシコの選手がそれ使ってたんだ
けど、う
ん、でその選手はティタンって選手なんで、あ、ティタンがやってたのよ、
うんうん、
でそれでミラノさんも、うん、この技めちゃくちゃ難易度高いですよって言ってて、
うんうんうん、
でもそれこれ意識やってたと思って俺、
へえ、
だから
なんか体格的にはさ、そのあんまり飛ぶ感じの体格じゃない、
なんかでもそうずんぐりむっくりみたいな、うん、サクちゃんと体格似てるなって、身長もでかくなくて、でもなんかだからまだ持ってんじゃねえかと思って、なんかいろいろ
サクちゃんって言うとさ友達みたいになっちゃう、大日本のねサクちゃん選手 ね, 選手ね、
そうね
そうそう、ここは通じるけど、
そう
わかるわかるわかる、
そうなんか
すごいちょっとその一見、うん、なんか印象的でその飛び方が、はいはいはい、と思って。
いやだそうよね、だってさあんな細いところにさ正座したらズルンっていくやん、絶対
それでそれズルンっていく利用力を利用して前に回って、
はいはいはいはい、
あとファイヤーバードも綺麗ですごい、この選手ちょっとなんだろう、しかるべきジュニアのシングルマッチ連戦とか見て、うん、それこそゼロワンジュニアとかね、来たらブレイクするんじゃねえかみたいな、面白いぞって、なんか動きの一個一個がすごい面白くて、
へ
わ見たいもっとって思ったんだけど、ちょっとランズエンド、ね、あとまあ、ね、あの名前しか知らない選手がいっぱいいるのでそう
今日僕今日
ゼロワンの地方大会に、あゼロワン全日本の地方大会に出てて、ね、ずっと気になるんですよ、ラズエンド気になるんですよ、あとはあのエビフライみたいな、
エビフライいいよね、
そう何なんだこいつらっていうのがいっぱいいるから、
いやねラズエンドもね楽しい、
そうラズエンド
一回行ったけどね、そう楽しい、
ちょっとでも石切り選手要注目ですわ、私は
いい、
そうい
やー両国で見てないから見たけど見たけど見てないからね
まさかの
そうまさかのと思って、
あそうね、これでもしランゼント組が、ね、うん、全日本でタッグ優勝することになれば、ね、一気に日本プロレス界の中心にランゼントが、
いや本当にいや
あるよ、
ランゼントがまさかのが、
そうそうそういやまさかの次第ですね、
ね
まさかのがここで何か残せるか、
ね、
本当に今の全日本って、うん、秋山社長になってから、うん、インディーとか格とか関係なく、
うん、
いい選手にはみんなチャンスとか、でこの間のジュニアのタッグだって優勝したの、
うん、
あの 元タイガースマスクの丸山と、
うん、
武田でしょ、変な話全日本と縁もゆかりもない、
うん、そうね、
タッグが結果出したんで強ければそうなるんだ、
武田だってフリーあれ、
そうそうそう
フリーやね、
でもどんどんチャンスを与えて、そういうタッグマッチも、あタッグマッチだとかシングルだとか、どんどんタッあのチャンピオン戦線に絡めるから、
だからそうそう、だって武田なんかさ全日本からしたらさ、だって大日本とかもさ、その言うたらインディーじゃない、インディーだしフリーダムズなんかもインディーだし、うん、みたいなところによく出てる選手がね、
最初そうデスマッチ戦線に出てて、うん、全日本で何できるんだってなったんだけど、ジュニアで、うんうん、ジュニアのチャンピオンシップで、うん、あのまあ、全日本の絶対的ジュニアのエース青木と、
うん、
すげえいい試合やって、
うん、
うわデスマッチだけじゃないんだっていうのをもう本当に見せる、で丸山もなんもう、まあ、面白いおじさんなんだ
けど、面白い、面白い、ね、基本面白いおじさんだけど、
そう中肉中背おじさんなんだけど、うん、あのファイトスタイルを崩さずに秋山とかにガンガン向かっていくとかっていうので、はいはいはい、一気に株を上げたから、まさかでありますよ、
ありますよ、
あります、だから全日本は今開国状態、
うん、
むしろだからいろんな団体が結構鎖国っていうか、
うん、自分で、
そうそうそう、
自分たち
の試合の効率どんどん上げるってなかった、もうどんどんどんどん
全然できていいよみたいな、
チャンスを来ればつかめる、
すごいね
全日本だから、うん、本当に3位なんでまさか
そう
だ
ね、
今、ね、絶対欠かせない存在だった
から、うん、
だからまさかとかここで全日本でブレイクする可能性は
泣いちゃう、
ありますよ、
いやー本当に、12月12日、
はい、ぜひ
どちらかにね、ゼロワン、ゼロワンまだカード出てないんですけど、
まあ、
ゼロワンか
出ないよ、
新規バット、
ゼロワンのカード出てない問題ですよ、
いや本当に全日本後楽園ホール
で
見
に、ぜひ
ぜひぜひ
プロレス会議なんですよ、まあ、12月いっぱいあるからね、
いっぱいある、
いっぱい、本当に12月の年末と年始はすごいあるから
、ね、あそう東京にねいるっていう、実家帰んねえわみたいな人、本当にねプロレス見たらいいと思うよ、なんか
年末年始
ね、
後楽園ホール毎日やってるから、
そう30日が大日本とかで、31がその年越しプロレスって、8時ぐらいから深夜2時3時とかやってるのとか、
ね、
で1月1日はゼロワンありますから、
で1月2日は大日本あるし、だ全日本の2連戦も毎年これのあるし、なんせ 1.4 は新日本東京ドームあるしね、
東京ドーム、
私の東京ドーム、この来月ちょっと、とんでもないことが、
ね、
クリス・ジェリコが来るんですよ、
これが1月1日14時から全席自由、あ、で自由じゃない、指定で3000円ですからね、ああ、ゼロワン、
ゼロワンのいつも
後楽園ね、
うん、いや 1.4、うん、クリス・ジェリコを見に私は行きます、
1.4 はね大きいかな、
じゃあ、
まあ、そんな感じで、じゃあアガリスクの鹿島と、
よろしでした、
はい、せーの3、2、1、0、1